エントリー会のマルカン半島東京ミルク放送局。はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
39回目の配信になりますかね。
はい。
はい、私、ミルクホールの、学ハイボール大好き、新庄ゆきと、
ちゃんまつ2015です。
はい、この配信は、しがないおじさん二人が、主にアニメ、ゲーム、漫画、映画などについて、思いつくもは気の向くままに語り合う、娯楽文化系上教養番組でございますよ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
はい。は
い。ということで。
ということで。このかかり気味のこの感じなんです
よ。もう常に巻いて、
常にね、
巻きながらやんないと
倒れるときは前のめりでってね、あの若野花の、あの高野花も言ってますし、車田正美先生も言ってますから、はい、あの前のめりでいきたいと思いますけれども、
はい、
最近どんな感じですか。
最近はね、
えい
何かね、寒くなってきたじゃないですか。
最近どんな感じですかって聞くのも、ええ、これ2本撮りだから、前回話したから特にないですよ。
いや、違いますよ。あのね、コールオブデューティーを頑張ってやってます。
あ、またゲーム、
ええ、
はいはい。
コールで頑張ってやってますけど、はいはい、あのね、これまたで面白いんです。
面白いですか、どのように。
非常に盛り上がるです、キャンペーンモード。
キャンペーンモード、あの、PS4 でしかできないという、一人、一人遊び用の
キャンペーンモード。一人遊びキャンペーンモード、非常にね、はいはい、よくできてますね。
盛り上がるってどういうことですか、一人なのに。
いやいや、だから話が面白いってことですよ。
ああ、そういうことですね。展開が盛り上がってるっていう。う
ん、で、近未来の話だから、
はいはい、
なんかこう、装備とか、
はい、
なんかちょっと、ビビビビビビビって感じなのよ。
ビビビビビビ、どういうこと。
なんかすごいちょっと近未来感。近未来感。
あ、サイバーパンクみたいな
こと。サイバーパンクみたいな感じ。でもね、俺なんかやっぱ、はい、コールオブデューティーの中でやってて面白かったのは、
はい、
第二次世界大戦の、
はい、
なんかパールハーバーとかさ、なんだっけ、
マリアナの七面鳥。
マリアナの七面鳥じゃない、
レイテ沖海戦みたいな。
あ、レイテ沖海戦もそうだけど、はい、ほら、ミッドウェイじゃねえや。
ミッドウェイ
じゃねえや、みんなで突っ込むやつ。
みんなで突っ込むやつ、レイテでしょ。あ、ガダルカナル島。
ガダルカ、まあ、ガトじゃなくて。
イオウ島。
イオウ島じゃなくて、ほら、ほら。
特攻。
あのスピルバーグの映画にもあった
パールハーバーじゃなくて、
パールハーバーじゃなくて、あ、もうど忘れちゃった。
トラトラトラ
トラトラトラじゃないです
。
スピルバーグの映画にもなってて、
はい、
あのドア頭にすげえ20分ぐらいすげえ戦闘シーンが続く。
フューリー、
フューリー、フューリーはファッキューファッキューって言って、
ノルマンディでしたっけ。
あ、ノルマンディ、ノルマンディ、
ノルマンディ、
ノルマンディ、ノルマンディ、ノルマンディ上陸作戦の体験とか、
はいはいはい、
すげえコールオブデューティーとかすげえ面白かったの。
はい、
バッタバッタな味方が死んでいく中でどうやって攻略するかみたいな、うん、で今回ほら、もう今回っていうかもう 2,3 年前からずっとあれだから、近未来戦だからさ、
はいはいはい、
そういうのないじゃん。
あ、
でまあまあいいんだけどさと思ってたら、
今ムービー流してもらってますけど、うん、すごいな。
で今回ね、本当にガチで、はいはい、あの近未来すぎて、
はい、
あのバーチャルで、
うん、
なんかね、ステージでノルマンディ戦みたいなのがあるの。
カオリンすげえしかめっ面してるけど、
それがねすごい楽しいですね。
あ、これは基本的にゾンビをバカスカ撃つゲームってことでいいですか。
うん、違います。
ゾンビじゃないですか。
これゾンビじゃないです。
なんですかこれ。
ゾンビじゃないですね。ゾンビモードもあります。ゾンビと戦うモードもあります。
コールオブデューティーブラックオプス、ちょっと古いやつですけど、
ブラックオプス3ですね。
あ、3、
ええ、
うん、
今流行ってるのは、
今流行ってるのは3ですか。
はい、
あ、なるほど、
はい、で、はい、でやっぱりちょっとオンラインモードちょっとやってみたんですけど、
はいはい、
やっぱね2秒で死ぬんですよね。
2秒で死ぬ。
はい、
はい、
周りが強すぎて。
周りが強すぎる。
はい、
オンラインでやると周りのプレイヤーが強すぎて、
はい、
全然生き残れない。
全くもって これほどまでに足を引っ張るってことがチームの足を引っ張ってるってことが気まずすぎて、
ザ足でまとい
ザ足でまといになってスーって抜けるっていう。
なるほど、
っていう感じで最近
なんで一人キャンペーンモードをやっ
ている、
はい、なるほどね、キャンペーンモードなら自分のペースでいけますからね、はい、っていう感じですか、
はい、
なるほどね。
新庄さんは
特にはないですね。晩秋の京都に行ってきたぐらい。
京都って何やってきたの、京都で。
いや、なんかあれです、あの紅葉を見て、
は
あのお父さんに会うっていうあの生き別れのお父さんに会うっていう。
生き別れとか言うなわ。
ちょっとね、複雑な家庭の事情なんで。そうそうそうそう。今、あの、ちょっと名字変わっちゃったんですけど。
いや、そういうこと言うな、そういうこと言うな。まずいから。それなりに、なんか彼女とかどう、うん、一緒に。
ちょっとあの、その辺プライベートにやって、見込まないでください。はい、
彼女と一緒に行ってお
く、非常に風情のある感じの、あれでしたね。あの、嵐山とか行ったりとか、ね。
あ、出た。
うん、いいですよ、これ。非常にね、これね、あの今を遡ること25年前にね、あの初めて僕芸能人に会ったのが嵐山だったんです。その渡月橋の上でテレビの取材で来てた、うん、あの元ズートロビの江藤君と会うっていう。誰も知らないし、今や 一緒に行ってたうちの、母ちゃんとか、おばさんとかが、キャー、江藤くんやーっつって、湧いて、みんなで
写真撮って。山田くんじゃなくて。
山田高尾しかみんなもう知らないでしょ。てか、ズートロビー自体はもう知らないでしょ。昔あったっす、4人グループでなんかちょっとアイドル的な、
はい、
バラエティ番組ね。
そんな嵐山に。
に
また前戻り、
25年ぶりに
前戻り、もうタレントショップもなくなり、
タレントショップもなくなり、ありましたね、山城慎吾のうどん
屋とか、いやあったあったあった、
たっちゃん漬けだけありました、
たっちゃん漬けまだあるもん、
上見えたそのたっちゃん漬けだけがかろうじて、あの土産屋の片隅にあったんですけど、
山田邦子の店とか、ね、所さんのショップとかなくなっちゃったんだよね、もう
でもたっちゃん漬けの裏パッケージ見たら、長野県って書いてました、おかしいよ、野沢菜っておかしいもんなって、
まあいいじゃねえ、
京野菜じゃねえもんなって。
いいんじゃない、いいんじゃないの。
そんな風情のね、
はい、
秋の話も非常にいいんでね、皆さんまた行ってみてください。
はい、
はい、もうね、これ配信される頃は真冬ですけど。
真冬だよ、めっちゃ寒いよ。
はい、はい、そんな感じで今回のテーマは何でしょうか。
スターウォーズエピソード7について語ろうということで。はい、
俺たちのスターウォーズエピソード7、はい、あれ7？7ですか？これから公開されるやつ？
そうです。はい、ちょっとね公開してから話そうかなと思ったんですけれども。
はいはい。
今日時点でですね、
今日時点で
公開をされてないんです、
はい、これが配信になるのが
12
月14日予定なん で
18日公開なので、ね、
全世界一斉公開です ね、
そうですね、
でもまだ公開されてないかな、
公開前にああだろうこうだろう言えるのは、はい、このタイミングでしかないなと、
うん、
ということで、
はい、
こうスターウォーズについてお話しさせてもらおうと思うんですけれども、ただスターウォーズマニアでは私ないので、
もちろん私
もすごいこう、はい、熱いスターウォーズの話をなんかこう、うん、なんですか、うん、期待されてもちょっと困るなと、ね、スターウォーズについて一般的な話ができればなと思います、
は
い、
なるほど、
はい、
はい、
で私スターウォーズのファーストインプレッションなんですけど、
ファーストインプレッション、はい、
5歳の頃ですね、
おお、
もうあれ終わってるんです、劇場公開終わってて、
まあ終わってるんですか、
はあ、で5歳か6歳小学校上がる前ぐらいに、
はいはい、
ちゃんまつけが
ちゃんまつけ、はい、
墓石をですね、
墓石を、
買い替えないといけないっていう、
なかなかない
命題、なんかちょっとうちのおじいちゃんももう結構いい年だったんで、あ、まあ、今元気だけどいつあれになっちゃうか分かんないっていうことで、
仏になっちゃうか分かんない、
はい
はい、
で墓石がちょっともう不憫だったんですよ、
うん、
で新しいの買った方がいいんじゃねえかってことでうちの家が分かったって言って、
はいはい、
墓石を買ってくるって言って、
はい、
帰ってきたら、
はい、
VHS ビデオデッキを小脇に抱えて
嬉しそうに部屋買っちゃったつって
、母ひろこがちょっと待てと、なんだそれはと、それ墓石じゃねえだろう
って、松田さんちのひろこさんがちょっと、お怒りになっちゃったと、
何やってんだと、
何やってんだと、
でうちの親父はいや来週日テレで、はいはい、スターウォーズがエピソード4が初めてやるんだと、
はあ、あ第一作、
でどうやらビデオっていうのを、うん、であれば、
うん、
録画ができると、
録画してこのちっちゃい四角、ま、長方形の箱に収めれば後で何回でも見れるらしいぞと、
で当時はレンタルビデオ屋もないんですよ、
レンタルビデオがない時代に VHS を買ってくる、
だからすげえ贅沢なことをして、だってそれ多分すげえ高かったと思うよ、当時何十万の世界、
当時何十万とかでしょう、じゃあね、
だって墓石買えたんだもん、
そうか墓石買うからねそりゃそうだ、下手したら100万単位かもしれないですね、
むっちゃ親と喧嘩してんのその
現場でそうか、そうですよね、
わかるよ、わかる、
わかります、わかります、
で次の週にもう買っちゃった手前も取らないといけないじゃん、
う
ん、
もうだそれ取るために買ってきたんですからね、
で日テレのスターウォーズが初めてやるっていう時を、うん、はい、もう始まった瞬間に録画再生をうちの親父が押して、
うんうんうん、はい、
録画予約とかそういう機能はないから、
ああ、そっかそっかそっか。見ながら押さないといけないです、
ね。そうそうそう。チャンネル変えたら終わりだから。
映ってるやつを撮るしかないん
ですよ。そうそうそう。
全然家にいないから録画とかそういう
次元じゃない。そういう次元なんじゃない。録画をするってこと自体がとんでもないエポックメイキングだ。
撮って後から繰り返し見れるということに価値があった。
価値があった。
家にいない時に撮れるとか、用事がある時に撮るとかそういうんじゃないかと。
そう、
はい。
で、うちの親父が散々2、3日前から煽るわけよ。
ああ。
これはとんでもないんだと
冷や汗かきながら、
うん、お前の人生が変わる映画だとスリーナインとは違うぞみたいなことを言って、いやちょっとスリーナインも面白いぞみたいなことを言ってたんだけど、はい、それで、うん、 9時から始まるじゃないですか。そうですね、で俺もちょっと9時でテレビの前見てたら、はい、始まった瞬間、最初ほら、水野晴郎さんが出てて、ちゃんと解説とかしてたわけですね。そしたらね、やっぱ特別番組すぎて、なんかね、スターウォーズにゆかりの深い人みたいなのを特別ゲストで呼んで。
どういうことですか？誰？
よくわかんねえな、なんか、戸田夏子とかね、わかんねえけど。
重鎮。
そう。でね、なんかトーク始まったのよ、スタジオで。
うん、
始まんないのよ、スターウォーズが。
スターウォーズ見たいのに？
うん。で、30分くらい始まんないの。未だに覚えてる。
それウィキペディアとかに書いてない。
いや書いてない情報。
書いてないんですか。
で、30分ぐらいだったら始まるじゃん。
はいはい。
でももう10時ぐらいになるわけよ、30分で。
うん、うん。
でもね、やっぱ5歳児に10時はもうかなりデンジャーゾーンじゃん。
いやーもう寝てる時間ですからいつもは。
でも5歳児か。だけどうちの親父がすげえ得意げに、
はい、
寝ていいぞと。
お？
なぜならビデオに今撮ってるからな。
出たー。後からこれで何度でも見れるぞと。
おおーとか言うわけ。
これが技術だと。
おこれが科学だと。おそうかーって言って、意気揚々ともうテンション、うん、フルテンションで出て。
出て。フルテンションで出る。はいはい。
で、次の日、
はい、
起きてきて、
はい、
うちの親父に、はい、おいと。
おいと。
スターウォーズどうだったんだと。
はい、
あなたどうなってんねんと。
はい、
デススターどうなってんねんと。いや、頑張って見たのが、はい、最後デススター戦に突っ込むみたいな、
うん、
ところで、最後の CM 通り寝かされたのよ。
結構クライマックス
がいい。いや、結構頑張ったよ。頑張ったよ。5歳児にしてみれば。
はいはい。
そしたら、うちの親父が、おー、とかなんか言って、うんうん、なんかちょっとね、歯切れが悪いのよ。
うん、うん、どうしたんですか？
まあまあまあまあ、面白かったわ。うん、最高やわ、みたいな。うん、
最高やわ。
話をしてて、で、その後幼稚園行って、すぐ帰ってきて、
はいはい、
小走りで帰ってきますよ、幼稚園
が。おー、そわそわしながらね。
うん、はい。で、スターウォーズ見るわと。
おー。
で、巻き戻して、
はい、
もう一回見て。
頭から、はい。
で、最初の30分なんか分かんないおっさんが話してるわけ。
はい。
早送り機能とかも分かんないから、
ずっと見てる。見てる。とりあえず見てね。
で、また始まるじゃん。
はいはい。
で、ずーっと見てて、
はい、
面白いな、
うん、
で俺が見たそのデススターに突っ込むぞっていうところの CM 明け5分10分ぐらいで、
はい、
バチリンと終わったの。
あれ、
え、何と思ったら
どうしたんですか。
120分経ってたんだよね。
はあ、
3倍機能とかも当時ねえから
標準で撮るしかないから、
うん、でうちの親父も別に機械に詳しいわけじゃねえから、
うん、
なんか止まってるっぽいんだけど、
うん、
確認すんの怖えみたいな、
うん、
感じで朝を迎えてるわけ。
そ, う、ね、それもしチャンネルあのビデオ一回出したりとかチャンネル変えたりとかしてる間にもうネタになっちゃうみたいなのありますもんね。
でだから朝ね、うん、歯切れが悪かったわけ。
あ
でデススター戦が見れないわけよ。
結局デスソーどうなったんだと、
うん、で親父に詰めるわけよ、
はい、
ふざけんなと、
はい、
ふざけんな、返し買わねえで
こんなもの買ってきたけど
見れてねえじゃねえかこれ、
最後まで映ってねえじゃねえかと、
そしたらそれ親父が携帯模写で話してくれるわけ
あ、一応親父最後まで見てたんです。
そう、親父は親父映画館にも行ってるし、
あ、
3回目ぐらいなのよテレビで見るの。
あ、そうですね、うん、あ、
でそれで携帯をさ、これルークがなとかね、こう運転しててよとか、
エクスウィングね、
それをギリギリのところでお前ハンソロが助けに来んねとか言ってくる、おーそうなんだとか言ってるけどよくわかんないわけで、さっきボーンバーンだとか言って
ポッつって爆発するんですね。
そう、
しょぼい爆発が起こるんですよね。デススターね、
はい、いやよくわかんねえと、
うん、
なんとかしろと、
なんとか、はい、
あの訴えを従業員の労基みたいな感じで訴えを起こして、
はい、
でうちの親父はさすがに責任を感じたのかで母親ももうあんだけ文句言った手前 見なきゃいけなかったんだろうね。
もうね、
で俺と一緒に見てて見れ最後まで見れないってことで、うん、母親も相当キレてるわけ。墓石は買えないし
最後まで映ってね、
スターウォーズは最後まで見れないしふざけんななわけよ。
はい、
でなんかもう一回上から別の番組撮ると画質が落ちるとかわけわかんないこと言ってて、で VHS テープが1本3000円だっていうのからの、
うわー高え、
でも相当母親切れてるわけ
当時は。そうですよね、うん、
でなんとかしろって言って、
うん、
で八幡宮の方に住んでる八百屋のたっちゃんから、
はい、それは亀ヶ丘八幡宮ですね、
鶴ヶ丘八幡宮で八百屋のたっちゃんの家も VHS のデッキがあるって言って、
おぼちゃまくんだと、はい、
でスターウォーズを撮ったっていうから、
はいはい、
わざわざ借りてきてもらって、
おお、
で見たわけ、
はいはいはい、
5歳児にはね、
はい、
刺激が強すぎたね。
どういうことですか。
面白すぎて、
ああいい意味で、
で何とかしろと、
はい、
これ何度でも見るから
お前
この取れてないやつを返せって言ったの俺たっちゃんに八百屋のたっちゃんに、はいはい、バレねえからって言って、
はいはい、
いやそれは無理だとメーカーが違うとかいろいろなテープのなんかそれすげえ話がややこしくなったんだけど、うん、とにかくすごかった5歳児には、ね、刺激が強すぎるエピソード4の最後のあたりは
5歳児を映画の世界に引きずり込むには十分なインパク
トだったわけですね。ちょうど当時、うん、それが、ね、10月ぐらい で、
はいはい、
で年末にファーストガンダムが、ね、当時は、ね
うん、
年末に29、30、31で、
うん、
ファーストガンダムの劇場版が1、2、3をやってたの。
あーなんかありましたよ俺がちっちゃい時も年末にやるとガンダムやるみたいな
そ, う、うん、それで、はい、ビデオに、
はい、
なんか知んないけど、うん、2、3を撮ってた
のあーはいはい、うん、
とスターウォーズ
おお
宇宙
すげえスペースボーイですねなんか分かんないけど
この、はい、ファーストガンダムと、はい、スターウォーズのエピソード4を、
はい、
多分ね5歳から小学校2年に上がるまで、
うん、
2年に上がるぐらいまで延べ100回ぐらい見たんだよね。
すげえまさに擦り切れるほど見るみたいな、
うん、本当に擦り切るほど見るっていうのがこれに当てはまったと思うんだけど、あれあの時に、
はい、
VHS デッキがなかったら、
うん、
俺今ね人生違ってたと思うんだよ。いや
そうでしょうね。
あそこから全てが狂ってる気がするんだよ親父が真面目に破壊し買ってきてくれればよかったと思うのよそれぐらいに、まあ、上層教育というか一人の人生を狂わせちゃったんだよ。
あ
そうですね、スターウォーズとガンダムに関しては。
はあ、ガンダムも。
で、そのが、はい、ね、ガンダムよりちょっと早く、やっぱり2、3ヶ月だけど、スターウォーズを見てて、
うん、
X ウィングがさ、うん、その、はいはい、デススターに行くっていうところを見てるから、
はい、
ガンダムの、やっぱ未だにそうだけど、モビルスーツより、戦艦とか、飛行機が好きなのが、そこなんだよ、多分。
サラミスとか、コアブースターとか。
そう。
トリアーイズとかですね。
そう、トリアーイズとか。
トリアーイズとかですね。
X ウィングに関しては、未だに、
はい。
やばいね。
ああ。
思うところがある。
で、X ウィングやっぱかっこいいですもん、今見ても。
子供の頃、うん、なんかバザーかなんかで買ってきた超合金は、
はい。
一番遊んだ。
へえ。
ボロボロだったけど。
X ウィングのおもちゃ買ってもらえるなんて、なかなかブルジョワな子供ですよね。
う
ん、
でもね、バザーだったら多分2、300円だね、あれ。バザーってか、
中古品だから。
中古品だから。うん。すげえボロボロだったけど、いや、でもすごかった。でも本当に、うん、なんだろう、本当に自分の人生の何割かをこれで形成されちゃってるんだよね。うん、
じゃあもう人生じゃないですか、スターウォーズは。う
ん、人生なんですよ。
はい、
で本当にこれスターウォーズ知らない人とかは、
うん、
ぜひ見てもらいたいと思うんですけど、
はい、
やっぱマニアとかがすごい敷居を上げてると思うんですね。うん、スターウォーズマニアが、
あ
ここはこうで、はい、このシーンはこうでこうでとか、
はいはいはいはい、あります、あります、
すごい気持ちは分かるんですから、うん、あれあの人たちね、愛が深いだけなので、
うん、
何も悪気はないんです、
うん、
で実際はものすごいエンターテインメントで誰が見ても楽しめるような作りになってるので、はい、ぜひね見てもらいたいですね。ここ本当に見たことない人はエピソード7が出るので、
うん、はい、
で映画史に関してもスターウォーズがあったかなかったかだけで180度方向性が変わってくるぐらいのエポックメイキングな出来事なので、うん、これぜひ見たことない人は本当に見てください、
はい、
でただその見方の順番は今度エピソード7がやるので、
はい、
エピソード1から見るではなくて、
はい、
4、5、6、
はい、
で1、2、3です。
公開順に見るってことですね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい、はい。
1、2、3、4、5、6って見ると、
はい、
なんかね、よくわけわかんなくなっちゃう。
ややこしいんですけど、最初にやった3部作っていうのが、
4から、
全体のエピソードの中の4、5、6にあ
たる。から始まってる、
はい。で、その後、ずっと戻って、遡って、
4、5、6ってやって、ドア玉の1に戻ってる。
で、エピソード1、2、3みたいでしたね、はい。
はい。本当にね、これぜひ見てもらいたいですね。はい、まずは、どこが面白いかって言ったら、まあ、もう本当に登場人物のキャラが立っているっていうところですね。まあ、ルーク・スカイウォーカー、マーク・ハミル、はい、ハン・ソロ・ハリソン・フォードとか、
はい、
もう本当にその辺のところ有名どころも出てますし、
はい、
で俺ね 二十歳過ぎぐらいの時に456がデジタルリマスター版で
ありましたね、
DVD セットになるって言って1万5000円ぐらいだったんですけど買ったんですよ。おボックスでそこにね特典 DVD がくっついてて、
はいはいはい、
スターウォーズのメイキングみたいなのが入ってて、まあ多分ありふれてたやつだったと思うんですけど、
はい、
改めてちゃんと見たんですよ。
はいはい、
そしたらねやっぱり びっくりしたのが、うん、4の最初のシーンあたりの時ですね、
うん、はい、
結局何を撮ってるか、うん、ジョージ・ルーカス以外分かってないの
よ。え、
周りのスタッフとかも
みんな、グリーンバックみたいな感じでどうですか。
いや、なんかメキシコだかなんだかモロッコだかの砂漠で撮影してるんだけど、
なんかチュニジアで撮った
みたいな。そうそう、チュニジアだから、あのね、イメージがね湧かないのよスタッフが。
あ、
これが何なのかがよく分かってない。台本は読んでるよ、
はいはい、
で目の前に役者もいるから、うん、でも最終的にどうなるかみたいなのが全然イメージングできてないから、
あ、
もう全然働かないのよ
むしろ何したらいいか
分かんないっていうか、でも、まあ、何にもあいつら悪くないと思うんだけど、うん、でもうジョージ・ルーカスが笑いながら、はい、撮影前の日までに2週間かけて組んだセットが前の日の嵐で1日でなくなったぜ、うん、アハハみたいな話を笑いながらしてるんだけど、
はい、
その笑いながらしてる、うん、差し込まれてる絵が、うん、ジョージ・ルーカスが死ぬほどテンパっててでもう、はいはい、なんかもうすげえ、うん、ロボみたいなやつとかを、
はい、
なんか釣り糸でみんなで釣ってるんだけど、
あ、
それを誰もみんなポケーって見てるわけよ。何、どう動かしていいか分かんないの。
何のシーンかも分かんない
し、分かんないし、どう動かせば正解なのかも分かんないし、うん、口でニュアンスで言っても分かんねえからっていうんで、ジョージ・ルーカスが自分で釣り糸引っ張っちゃって
るんだよ監督自ら
バカ野郎こうだみたいなそれがさ気合いなんだよ。もう
あ、気合い出た、気合い、
気合いで撮ってるの、
黒沢組で同じ
の気合、黒沢組の気合
、はい、
でこれがすごい、あ、今すごいいいとこ映ってましたんで、
今エピソード4の
ちょっと待って、ちょっと前止まってもらえます、
トレーラーを、
あ、ここです、ここ、ここ
見せてもらってますね、
はい、はい、どこがやっぱすごいかっていうと、
はいはい、
まあ、さらに、まあ、気合もそうなんですけれども、うん、SFX の映像技術っていうところがすごくてですね、
はい、
これは僕は当時はよく分かってないです。で、本当このエピソード4があったからっていうところもあるんですけど、やっぱこういう仕事に就きたいなっていうところで、学生として勉強しだしていくわけですよ、
はいはいはい、
そうすると、うん、スターウォーズってやっぱものすごいいい教材だから、うん、結構なるんですよ教科書に。
お、はい、
で、今これ YouTube の画面で見てるのが、はい、エピソード4で、
はい、
デススターに X ウィングが向かってるっていう絵面をバックショットから捉えてるところで、
はいはいはい、
後ろのに X ウィングってロケットノーズが4つついてるんですけれども、うん、
はい、
ここがこの光り方がどうやってやってるんだっていう話を聞いた時に
ほう
びっくりしたんですけど、
はい、
これ今ちょっとダイジェスト映像だからあれなんですけど、本編の映像を見るとですね、うん、
はいはい、
いきなり光ってないんですよ。
え、
徐々にぼんやり光っていくの、
はいはいはいはい、
で普通だったらここ豆電球なんですよ。
あ、当時の
VSX
以前のミニチュアとかでやってたつぶれ屋特撮の技術でやるとすると
、言ったら豆電球の世界の話なんですけど、まあですよね、うん、これ今ちょっと見てぼんやり光ってるんですね、
はいはいはい、
で豆電球では出せない、
あ、フェーダーとかがないと、
とで光の合成っていうのでもこのぼんやり感っていうのはなかなか出せないから、
そうですね、よくあるのはなんか透過光みたいな光だけ後で乗っけて、
うん、そうそうそう、それは今だったら余裕よ、うん、今だったら CG、 当時はそんな CG っていう概念もそんなない中で、
そうですよね、
これどうやってやってると思う、
どうやって、
俺これ聞いてね頭おかしいなこいつらと思ってたの。
ぼんやり光る
んでしょ。今でも新庄君が今持っている知識でこれできるのよ、うん、
なんかこの光が調節できる何かをつなげてこう
そうそうそうそう
みたいなフェーダーみたいな感じでやってんじゃないですか。
そんなねデジタルじゃないよ。このロケットノズルはどうやってやってるかっていうと、うん、時計の文字盤に使ってる蛍光塗料、うん、
蛍光塗料、
あれって暗いところもちょっと光るじゃない、
はいはいはい、蟄光ってやつですね。
蟄光ですよ、要は
いわゆる、いわゆる
芝居用語で言うと、
はいはいはい、
蟄光を使って光を当てた状態で周りを暗くするとこれが光る、
はい、ほうほうほう、はいはいはい、
で
分かりました、
今これ、はい、デススターに向かって X が言ってますけど、うん、要は撮るときは逆回しで撮るわけ。
ああ、そういうことか。 はいはいはいはい、
逆回して取ってゆっくりゆっくり取って消えてくのを確認しながら、はい、すげえプルプルしながら多分やってるの
よ。ああ、じゃあ残光が最初の光り始めになるってことですね。逆回しにするから。
蛍光塗料を使ってこの多分ワンカットだけで丸3日ぐらいかかってる。
うわ
ー、バカだね。
今だと CG でちょいちょいって、
うん、でもこれもうアイデアと技術、はい、技術ってアイデアだよね。
は
ー、すごい、これけどすげえと思った。本気でやってんなっていう。
そうですよね。
でこれエピソード4の話じゃないですか、はいはいはいはい、で、次に公開されたエピソード5、
はい、
の、頭、ド頭ですね、帝国の逆襲で氷の惑星ホス
ありますね、
の
ワンパがね、
うん、そのところがある、はい、ワンパね、
ワンパにね食われ
て、でエピソード5って、これも俺勉強した時気づいたんですけど、
はいはい、
最初に、うん、雪の惑星のホスの
ホスの、はい、
のところあるじゃないですか。
ありますね。
あれ当時の技術で、うん、抜けが白いんですよ、雪だから。
ほうほうほう、はいはい。
で、うん、雪が白い中で、はい、白い機体なのね。
うん、合成が
スノースピーダー、ルークが乗ってるスノースピーダーも白いんです。
はいはいはい、はい、
白の上に白って、うん、被せらんないのよ。
うん。合成でですか。
合成で、で、うん、今もでもできるけれども、うん、今やっても正直チラチラなっちゃう。
あ、
合成線が出るってやつなんです。すげえ難しいことやってる。
要はブルーバックとかでやらないといけないところの、
うん、
しかも、白い雪原の上とかを動いてるものを合成すると、うん、
白に白だから、
うんうんうん、
すごい難しいことやって、
うまくそのマッチしない感じになるんですね、
うん、で、はい、これ今、うん、パソコンの画面ですけれども、
はい、
実際これフィルムをいじってるわけですから、
はい、
おそらく 0.1 ミリのズレとかが、うん、劇場のスクリーンだと多分5センチ10センチの世界になってくる、うん、
あ、はい、
そうするともうものすごい目立つ、
はっきり分かっちゃう、
分かっちゃう、バレバレや、うん、でこれ当時、
はい、
もう日本の、うん、特撮の人とかが、うん、なんかと予告では、うん、なんとなく話では氷の惑星で戦うぜみたいなことで言ってたらしいけど、はいはい、まあ、どうせちょこちょこってやってあとは宇宙空間だろと。
あ、
宇宙空間は抜けるのに、宇宙黒に白だから、
うん、色が違うから。
で2001年宇宙の旅もそれでやってるから、
はいはい、
なんとなく原理は分かるけど、うん、みたいな。でオープニングでいきなり、うん、ホスに白い雪の上に白いスノースピーダーがビシュッて飛んだ時に、
はいはい、
特撮の人たちみんなおしっこ漏らしたらしいんだ
よ。ジョジョジョーって。
そんなことができるわけがないと。
はあ。
でこれどうやったかっていうと、
どうやったんですか、
カメラ自体を開発したんです。
ん、
もうちょっと詳しい話をしちゃうとキリがないんですけど、
はいはい、
スノースピーダーが同じ動きをするっていう、
はい、
要は釣り糸で釣ってるんですけど、
はいはい、
それって今まで手動でカメラを、釣り糸を動かして、カメラも手動で動かしてそれに合わせてっていう感じだったんですけど、うん、カメラが全く同じ動きを覚えさせるっていうやり方、モーションコントロールカメラっていうのをこのシーンのためだけに開発したのよ。
今で言うドローンのこうプログラミングで、
そうそう、同じところ動くっていうのを
やつをこのスターウォーズエピソード2のために開発した。
エピソード5ね、
エピソード
5のためだけに、
第2作エピソード5のために
開発した。
すげえ、
すごい。でこれなんかこのモーションコントロールカメラの金の出るところがスティーブ・ジョブズらしいね。うん、アップル社かなり関わってるらしい。いまだにモーションコントロールカメラっていうのは普通に使われてます、現場で。
はあ、これ公開何年でしたっけ。エピソード2、あ、5か。80年なの、うん、ロッキー2の年。
そうそうそう。
ロッキー2と明日のジョー2の年。
これ本当にすごかった。
はあ、
みんなおしっこ漏らしてる。それでさらにジェダイの復讐、これ、エピソード6ですね。
エピソード6、なんか今ジェダイの帰還っていう話名に変わってますね。
あ、ごめん、ジェダイの帰還か、ね、はい、ジェダイの帰還になると、
はい、第3作、
第3作のエピソード6になると、これ最後の、まあ、うん、あれか、クライマックスのシーンで、
はい、
すごい宇宙空間で、いくつもの戦闘機が出てきて、
はいはいはい、
ドッグファイトを繰り広げるシーンがあるんですけど、あれ310合成なんです
か。は ?310?300
回合成してるんです。
普通は20ですか。 これと A と B を合成みたいなことですよね、
さっきの白い惑星のところだったら技術的には厳しいけれども、うん、数字だけで言うなら20です。
はいはいはいはい、
それを310合成してるんです。
300個の映像を一画面に、
そう、あ、こういうところだね今の
合成、はい、ってことは戦闘機一個一個が別
の映像、一個一個別撮りで撮ってるのを、うん、繋げてるんです。どうやってやってんですかって聞かれたら、これは技術的な話じゃなくて気合なんです。
やっぱ気合なんですね。クロスワー組でおなじみ。
いやモーションコントロールカメラがあればできるってことじゃなくて、あれも気合なんだよ基本的に。
はい、
気合だけで、
気合だけ
で、ロックメイキングを乗り切るっていうやり方、
はあ、
これは素晴らしい。本当に勉強、こういう映像を作るっていう勉強をしてみて、うん、いかにスターウォーズが、
はい、
本当に気合だけで乗り切ってた、うん、
技術のない時代に、
技術がないから開発するってもそうだけど、でもやっぱり根性で乗り切るっていう、
はい、
この何帝国陸軍みたいなことですね。
はい、
すごいよ。でも本当に自分の中でさっきから言ってる通り、これはもう本当にエポックメイキングな作品です。で、はい、自分が大学の時に、
はい、
エピソード1が、
はいはい、
ついに公開すると。
エピソード1、
はい、一番最初のやつですね。
エピソード1っていうと、まあ、投資番号で言うと4作目、
4作目、
はい、
はい、
アナキン・スカイウォーカーが
子供の頃のやつ、
ファントム・メナスって
やつですね、はいはい、そうです、
はい、
でこれね、はい、続編だっていうことで、
い
まだに覚えてますね、茅ヶ崎のサティで2週間前の金曜日の1回だけやると。
はい、
まあ、それいろんな劇場でやったんだけど、うちの近所は茅ヶ崎だったんです、
はい、
でそのチケットを取るために
最速上映、ね、うん、
最速上映のチケットを取るために、
うん、
俺は茅ヶ崎のサティの前にテント張ったからね、うん、
徹夜行為、
徹夜行為、俺しかいなかった。
すげえ、ただただなんかショッピングモールの横に集まってきた小敷みたいになって
る。そうそうそうそう。で買って当時俺と、はい、幼稚園から、
はい、
ずっと同級生の清水くん、
清水くん、ああ、清水くん、はい、
で今映画の配給宣伝会社に行って頑張っている西島くんという3人
と
行ったわけです。
はい、
見に行ったわけです、
はい、
でもう当然チケット当たりますよ、前売り全部売り切れてて
完売で、
完売でもう、う
ん、満員御礼、
もう満員御礼ですよ、
はい、
でも何仮装してるバカとかもいるわけ中には。
ああもうお祭りですから、
あもうテンション上がりきっちゃって
る、新作がやるっつったら、
うん、で俺多分ね、
はい、
これからもないと思うけど、
はい、
初めて公開前、うん、
公開前、
公開前で初めてやるっていう時に、
はい、
映画館の支配人が、
ほう、
茅ヶ崎サティの支配人が40代ぐらいのやつが出てきて、
は
い、
うんうん、
なんかね話し出したんだよ、
スピーチ、
スピーチ。そんなことないじゃん、だって映画を見る前にさ支配人が出てきて話をするって
舞台挨拶とかで、もう監督とかはありますけど、
いや役者でも何でもないんだよ、
何でもない、ただのおっさんがもう感極まりすぎてちょっと話させてくれと、上映に先立ち支配人からお話がありますと。
で皆様と、
はい、
私は今日、はい、この日のために生まれてきたかもしれませ
んと。はい、
すげえ気合が入ってるの、
入ってますね、もう一世一代ですね、
本当にスターウォーズの新作を私の映画館でやれることほど誇りに思うことはありませんと、
ね、光栄の至りだと。
で皆様集まっていただきありがとうございますと、
はい、
で本当に申し訳ございませんが、
はい、
私自腹で一番前のこの端っこの席を購入させていただきました、
はい、おお、さあもう拍手ですよみんな。
でスタッフが見るんじゃないと、うん、
はい、
いうふうに思われるかもしれませんが、うん、一観客として見させてもら、
はい、
皆様と一緒に見させてもらってもいいですかって、はい、もうみんな万感の拍手を、
ね、もうもう
お前も仲間だ、
皆さんもうここに来れなかった人の一人の席も、ね、席の、私のせいで一人見られなかったお客さんいますけれども、ね、その人一ファンとしてここに同席することをお許しくださいと。
そうそれ、
あ、
いい話じゃない、
いい話。
でも支配にちょっと泣くながら席に着くわけ、
はい、涙ながらに。
でもうみんなでジューンキュー
と、ここだ、そう、あ、来た来た、
で始まるの、
はい、
エピソード1が、
はい、
で、まあ、あの音楽が流れて、
で
で、あのロールがビビビって昔みたいに、あ、ロングタイマーゴ
よ、昔宇宙の片隅でみたいなね、はい、
で2時間、
はい、
終わって、
終わって
劇場明るくなりました、
はい、
お通夜みたいになって、
普通であればスタンディングオベーションの一つ
の一つも、
あろうものが、
あれみたいになってて、
えって
あれみたいになってて、
え
終わり終わりみたいになって、
え
みんな無言で席を立つ、
はい、
ああうん、で清水君と西島君とかと別に俺も3人とも話をしないで、
はい、
どうするガスト行くとかな
ああああ
ガスト行こうかでガストでチーズインハンバーグとか食べてないけど誰もスターウォーズの話をし
てなんでですか
中帰りがけ清水君が、うん、あのピンクのやつ邪魔だったよなって一言言うの
うっせえやつ
ジャージャーピンク
ジャージャーピンクス
でなんかそうスター・ウォーズの悪口を言っちゃいけないみたいなすごい空気感が流れて
るあ、まあね、暗黙の了解として
暗黙の了解
の、ね、もう神ですからね
神神
トップ
キリスト の悪口を言っちゃいけないと一緒
そうですね天皇 の, あの写真を直視しちゃらあの目がつぶれる
そうそうそれと同じぐらいの感じで、すごい気まずい感じでエピソード1が終わって、うん
はい
でもなんかほら王様のブランチとか見ても最高だみたいなこと言わないじゃん、
うんまあ、基本そうですね、うん、
誰もほら声を大にしてさいやあれあんま面白くなくねえかとは言わない、
うん、
で逆にこう面白かったところを無理やりみんな探し当ててる、うん、最初そんな情勢だったんだよ、
はいはいはい、
でだけど、うん、良識ある人が、
はい、
いやあれ実はそうでもなくねえかって言っちゃったの踏み絵を
お王様
王様は裸だって
言っちゃっ ゃった子供が
でもそれでも面と向かって悪口は言えないの、はい
うん、
そうなってくると、まあね、やっぱり、うん、
映画を否定するみたいな気持ちじゃないですかね
そう、うん、スターウォーズを否定するイコール人生を否定することだから
人生を
それは言えないからで清水が言った、うんうん、そのギリギリの一言がやっぱ言える最低限なの、うん、あのピンクのやつ邪魔じゃったんじゃねえかっていう、
うん、はい
で世界中からジャージャービングス叩きが始まった
ありましたね、うん、
でも本当に声を大にしていまだにあ、うん、最近だってやっと言えるようになってきたけど、
はい、
あんまり1から3はいまいちだよねっていうのはいま、うん、だに言えない空調はあるんです
あそうですか
でやっぱりね、うん、あの俺もね久しぶり見直して、うん、見直したんだけど、
はい
そんなにねつまんなくはないの。
ああ本当ですか。
ただ456のハードルがでかすぎたっていうだけで。
ああ456はやっぱ名作。
でやっぱり456やってから123だから、
はい、
4の頭に3のケツでくっつけないといけないっていう、はい、その義務が発生してるから。
そうですね。ああそうつながるのかってなりたいですもんね。やっぱ
そこの帳尻合わせみたいなのとか、うん、あでもこれ最終的にはアナキンがこうなっちゃうんだよなみたいな風に見てるのも面白いんだけど、はい
うん、
結論が分かってるなんか辻褄合わせなきゃいけないっていうところがやっぱ見てて辛そうなんだよね。
はいはいはいはい。ああそういうことですか。
すげえ頑張ってんだけど、
うん、
これはねやっぱワンツースリーは、
はい、
つまんなくはないけど。
うん
456に比べればうーんっていう風に言わざるを得ないな
っていうとね僕はねエピソード3は劇場で見たんですよ
あ俺も見た俺も見た
よ、うん、ガン寝しまして
え
一切覚えてないっす
寝るのはできないなさすがに神の前で寝ることはできないんじゃ
全然覚えてなかった
いや3は3で面白いんだよ最後アナキンがさ、はい、やっぱかわいそうだもん見てて、
うん、
あこんな感じでダースベイダーになっちゃうんだみたいな
一応ねあの去年あの僕ら の東京ミルクホール その今夜はいい感じでスターウォーズ特集をやったんです、うん、その時に456123見たんですけど、うん、見てああこういう話だったのかってなったんですけどでもそれをもう本当にねすごい新鮮な気持ちで見る新鮮な気持ちで見るのねメイス・ウィンドゥってなんだみたいな
やつやっぱねつ
まんない LL ジャクソン
はないけどみたいな感じだよね、
うんうん、ああでもなんかもうしちゃってるじゃないですかダース・ベイダーの若き日のダース・ベイダーみたいなことで言ってるからあこいつどんどんグレていくんだろうなみたいなのあるじゃないですか
でも3のラストはやっぱなんだかんだで大号泣ですやっぱオビワンがアナキンの親戚にあのルーキをルークスカイウォーカーを預けて地平線の向こうの2つの大陸が沈んでいくところを見ているっていうところがルークがエピソード4で見てた絵と全く画角が一緒っていうところはもう本当に号泣ですよ
涙
腺決壊しましただからなんか1がひどかったけど2、3なんとなく帳尻合わせたからみんなそこまで怒ってないっていうのが
ああ1とジャージャーピンクスがとにかく
わで全てがジャージャーが悪いってことになってるんだよね
あそうですね、
うん、
もう完全にあの被害担当官みたいな感じなんですけど、
まあ、でも本当にでも見たことない人は見た方がいいと思いますしもうこれこそスペースオペラだと思いますで、うん、シナリオに関して最近流行ってるのが、
はい
実はこのスターウォーズのシナリオですけれども、はい、神話学者のジョーゼフ・キャンベルっていう人がですね、
ジョーゼフ・キャンベル、はい、
世界中の神話を研究してですね、発見した神話の法則ヒーローズジャーニーっていうのが今結構有名なんですよ。でスターウォーズだったりとか、うんうん、ロード・オブ・ザ・リング、オズの魔法使いなどあらゆる映画や物語に見られますこの法則が。ほう。でどういう法則なのかって言い出すとちょっとキリがなくなっちゃうんであれですけど、はいはい、いい感じに面白いと思ってください。この法則を乗っ取れば
どういうことですか。ワンピースみたいな話ですか。
あ、そうそうそうそうそう、
うんうん、あ、なんか旅に出てそうだんだん仲間を作ったりしながら成長していく
神話の世界からの話のやり方を踏襲してるのがスターウォーズも一緒なんだ。
ほう。
で結局やっぱこの辺をフォーマットとして方程式としてあるからうまく取り入れてて、うんうん、スターウォーズは、ね、最初の頃これを取り入れてて言ってないんだよね。
へ、
ネタバレになっちゃうから。
ああ、なるほどね。
で最近になってからちゃんと改めて言うようになってみんな勉強しだしてるんですけれども、はい、でこれヒーローズジャーニー興味ある人はちょっと勉強してもらえればなと思います、うん、逆に興味ある人は本当この通りによれば、うん、一応ね全部は成立しますよ。
ああ、こういうなんか本当枠組みみたいな、うん、テンプレじゃないですけ
ど、テンプレじゃないですけど
一応こういう感じの枠組みがまあスタンダード王道のストーリーだみたいなのがあると思う、うんうん、でそれにのっとってやってると思う、
はい、うん、だから本当にで C56 もねやっぱりよくよく見るとね、はい、ちゃんとこれにのっとってはいるんですよ。
はいはいはい、まあまあまあなんとなくわかりますよ、うん、
やっぱよくはできてます。
パトゥイーンの片隅にいたルークが、
うん、そうそうそう、
ハンソロと出会って、どんどん広い宇宙に飛び出してみたいなね。
で 1,2,3 も同じことをやってるんです、
はい、はいはいはい、
何がいけなかったんだろうねっていうい
けない前提になっちゃってるんですが、
で、うん、で今週末ですね公開されるエピソード7の新作がですけれども、
はい、これどういう話なんですかね。これもう今いろいろ情報出てると思いますけど、
出てると思いますけど、
うんうんうん、
ホームページ見てください。ストーリーっていうカテゴリーがないんです、
は
い、
あらすじも
ない。
じゃあ
ただエピソード6の30年後の話だっていうだけ。
はいはいはい、未来の話でハンソロとか出てくるみたいなことは一応知ってますけど、
それも去年よ、
うん、
エピソード7に関する予告が、
はい、
去年の年末だったかな、
うん、
なんかの映画、それこそ俺たちの俺の大好きなフューリーかなんかにくっついてたような真っ青なやつね。
はいはい、
フューリーかなんかにくっついてたような記憶がするの
よ。あの上映前の横
浜
ですね。
そうそうそう、
はいはい、
で何にもない砂漠のところに、うん、トンっていう風に黒人のやつが出てきて、うん、どうやら下がストームトゥルーパーっぽい格好してるの、
うん、ほうほうほう、
え、でもスターウォーズに黒人なんて
メイスウィンドウがいた
じゃないですか。メイスウィンドウで、みたいな、
はい、
ちょっとええみたいな感じになった時にドーンドーンっていうストームトルーパーが何体も出てきて、
お
やつだやつがやつが帰ってきたっていう、あのジャブローであ
のズゴックがね、
ズゴックシャア専用ズゴックを見た時のアムロレイのように、やつだやつが帰ってきたんだっていう、はい、びっくりして、
はい、
うわーっと、わー、これです、これですね。この絵面を見て、
あ、
帰ってきやがったと、
はい。
やりやがる。本当にやりやがると。テンションがダダ上がりです。
ダダ上がりましたか。これ一回なんか、続編いつやるんだみたいな話で、もう6までで終わりで7、8、9はないみたいな話を一回ちょっとしましたんでした。
あのね、
うん、
ジョージ・ルーカスの中で、
ジョージ・ルーカスが、
いろいろ思うところがあって、
はい、
ね、6と7の間の30年の間をテレビシリーズにしたいんだって、
うん、あ、はいはいはい、
でそれを全50話で、
はい、
30分の
海猿方式だ、
そうそうそう、海猿方式の逆
映画の続きをテレビバージョンで
やりたいっていうことなんだけど、はい、金がかかりすぎるっていうのと、はい、もう60過ぎてるからっていうところでもやっぱ結構メンタル的に弱ってるところがあって、
追い先短いし、うん、いつまでやれるか分かんねえのに、
でそれでやっぱあれじゃない、
うん、
どうしようみたいな感じになってたんだけど、やっぱこの2年の間に、はい、2、3年の間にまずね、スターウォーズの版権全部やっぱジョージ・ルーカスって本当はアコギだから、うん、ディズニーに売ってんだよね。
あ、はい、
全てディズニーランドのものだね。
なるほどなるほど、ウォルト・ディズニー社、
ウォルト・ディズニー社の、まあ、
100%、
うん、まあ、はい、ピクサー社のものになったって言えばあれだ、ジョン・ラセターのものになったって言えばまあ分かりやすいと思うんですけど、はい、っていうところもあって、うん、多分最終的にはやるとは思うけど、それで多分ちょっと、はい、あれじゃない、テンション下がってたんじゃない。
あ、
でも、
はい、
で予告があって、
うん、
で今年の 春先ぐらいかな、この予告の2本目かなんかが公開されて、
はい、
YouTube で見て、で、まあまあ、で最後にハンソロとあのチューバッカが出てきてさ、うん、帰ってきたぞみたいなこと
を言うわけ、おーシュワちゃんみたいなことを、
そうそうそうで、まあまあ悪い、全然おーって俺のテンション上がったんだけど、
はいはい、
でやらしいのがさ、なんか関連動画みたいなので、
う
ん、なんか上がってて、
よく出てきますね、
その予告を見たアメリカの人たちみたいなのが見て号泣してるわけよ。
はは
っで、その絵面も、はい、うん、なんか去年あったさ、映画、マシュマコの日が出てるやつ。
マシュマコの日が出てるやつなんだ
ろう。マシュマコの日が出てるやつの、多分ちょっとね、わざと画角パクってるわけ。
あ
で、娘からの手が、宇宙旅行をして、娘からの手紙を久しぶりに読んだ時に何十年の月日が流れて、それを見てマシュマコの日が泣いてるみたいな画角をちょっとパクってるわけよ。
はい。
では、いやらしいわと思って。でなんか何この電通が考えそうな手法って、
あ
でその予告はすごいいい予告なんだよ、うん、でも何この電通臭いのと思ってすごい嫌だったんだけど、
はい、
アベンジャーズですよ、今年の夏にやったアベンジャーズを見に行った時に、
はい、
あのこの最後にあのハンソロが出てくる予告が流れた、
ちょうど今ハンソロが出てきました、はい、
流れて、
はい、
ああこれ見たことあるわと、
うん、
あまあでも劇場で見るのは初めてだからと思って見てたら、はい、で最後ハンソロ出てきた後に、はい、スターウォーズのロゴが出てくるんです、
出ましたねバーンと、はい、
でそこでね、あのジョン・ウィリアムスの音楽がすげえ勢いで、うん、両方のスピーカーからフルボリュームで流れるのよ、うん、
テーンテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ
ッテッテッテッテッテッテッテ
銀河
系。それ歌わなくて歌わない。
シモン・マサトのやつ。
シモン・マサト歌わない。
日本語バージョンでしょ。
それをね、
はい。
映画館で見て、
はい、
気がついたら号泣してたんだよ。
おすげえ。
あの電通は嘘じゃないと。
やっぱ遺伝子に織り込まれてますね。
あの YouTube じゃ分かんないで、やっぱあの映画館で見る音圧のあの曲。
この85デシベルの音圧のフルボリュームの。
でも、はい、本当にこれで見なきゃあかんと。はい思いました。それでエピソード7、さっきも言ったように、
はいはい、
エピソード6の30年後の世界ですから、帳尻合わせが必要ないです、はい。ですから、もう何やってもいいんですわよ。
おお、何やってもいいんですわよ。
何やってもいいんですわよ、これは。
はい。
で、登場人物が、はい、多分主人公がレイっていう女の子、ストーリーも出てないですから。
はいはい、あれ、女の子はなんかルークの娘とかそういうことなんですか？
わかんない。
そういう関連も別に出てはない。
いや、ハンソロとレイヤー姫の娘だった話もある。
はあ、なるほど。じゃ あのルークの姪っ子ですね、
うん
うん、
でフィンっていう、
うん、
さっき言った黒人の人も出てくるし、
はいはいはい、
でどうやら多分その2人と、はい、なんか R2D2 っぽいなんかくるくるさっき見たボールが回ってるような、
はい、あいますね
なドロイドとの話で、うん、あと敵役は、
はい、
カイロレンっていうのが出てくる。
ほう、
わかんないそれ以上のことが。
じゃあ開示されてる情報が極めて少ない。
少ない。
30年後で一応なんかこういうハンソロの娘っぽいやつが主人公ですよっていうんで、うん、あと何人かキャラがいるけど、うん、その関連性がまだよく
わからない。
じゃあ見てのお楽しみみたいな
っていうこと。多分予想的なストーリーとしては帝国軍の残党が調子に乗ってると、
はい、うん、
まあで共和国側はまあ、今このホースの力が必要だから、
うん、
多分ルークはどっかにね死んではいないと思うんで、
死んではいなくてどっかにいる
で、さ多分その出てきてる砂漠の惑星にいるっぽいから、
うん、
探しに行かせると思うんだよね。
はあ、これまたマーク・ハミル出てくるんですか、
ね、出てくる、多分出てくる
本人役で、
で、
うん、
帝国軍もそれに負けずに進行するけれども、はい、多分黒人のストームトルパー役のやつだけ逃げ出すと思うんで、
は
あ、それとあとレイっていうあの主人公の女の子が仲良くなって一緒になって逃げて、うん、
はい、
そこであのくるくる回ってるドロイドが多分いろんな情報を持ってて、そいつをかくまって逃げた先の船がファルコン号な気がするんだよな。
あ、ストームトルーパーってあれって全部クローンじゃないんですか？
それが
一般兵なんですか？
わからない。
なんか昔の設定だとジャンゴフェットのクローンでクローン戦争みたいなのあってみたいな話でしたね。
その30年って月が何があったか、
だんだん血も薄くなってきたから志願兵みたいなとか一般兵を訓練してストームトリューパー あの白いイカみたいなやつかぶせて、
そうそう、で今回 ね主要登場人物は全部ね最初仮面をかぶらせてるんだって。 へえ。で、仮面の下の素顔っていうのは結構キーワードらしいですよ。
ほ
う。どうなんだろうねと。でも俺もすごい楽しみですよ。X ウィングもすごい出てくるし、うん、テンションも上がってます。
はい。
で、やっぱこあのね、ワンツースリーは俺もテンション上がったけど、今回ね、俺外さないんじゃないかなと思ってる、結構思ってて。
ワンの時のようなことはない。
ないんじゃない
か。はい。はい。
で、脚本家がですね、はい、まず俺の大好きな、リトルミソ、リトルミソじゃない、リトルミスサンシャインの脚本家の人がやってます。
リトルミスサンシャイン。
はい、名作です、名作。
インザミソスープかと思って。
インザミソスープ。
村上龍かと思って。それじゃない。はい。
リトルミスサンシャインはすごい名作です。はい、名作中の名作です。
J.J. イブラムス。
で、監督が J.J.
あ、監督が J.J. イブラムス。はい。
で、スタートレックの、はい、リブートを成功させた人ですね。
おー、はい。
で、こいつはやってくれるはずなんです。
おやってくれますか。
やってくスタートレックを復活させたから
やってくれました、
うん、でこいつはいろいろね分かってると思うんだよね、 お差し引きを。
お
で音楽は、ジョン・ウィリアムスさんの有名なあの
作ったテーンってテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ
ッテッテッテッテッテッテッ
テ
ッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ
テッテ
ッテッテッ
ふーん
で、はい、さらにもう正直ね、結構亡くなってる方がいるんだけど、はい、C56 作ったスタッフで亡くなってる、うん、ただ残っている残存兵だけで
残存兵が
だけで集結させてイギリスで、
はい、
当時出来上がってた最新の台本をみんなで読んでダメ出しをし合い合うっていうレジェンド会議が開かれてる。
すげえやな絵すげえ戦艦ミズーリの生き残りみたいなのがあるでしょ。バトルシップみたいな展開でしょ。
そうそれを聞くだけでさ、やっぱ今回大丈夫そうじゃん。
ほう、もうだから最初のスターウォーズ3部作を作った
やつらが
魂が乗っかってる、
乗っかってるの。
はい。
でさらに俺これ大丈夫じゃねえかなと思ったのは、はい、この後のスケジューリングが、はい、スターウォーズに関してのスケジューリングが結構ハマってるのよ。
というのはエピソード8とかも決まってるん
です
か。
エピソード8がもう17年、
2017年、
はい、エピソード8、ルーパーというタイムマシーンの、はい、結構面白い SF 映画の監督のライアン・ジョンソンがやります、
は
い、で、19年にはエピソード9がもう公開
します。完結編、
はい、
お
でこれはもうジュラシックワールド今年やったやつですね、
はい、
の監督のコレリン・トレボローという
コレリン・トレボロー、
うんうん、あいつは大丈夫、
オファー決まってると、うん、
でさらに、はい、今年2015年でしょ、
はい、
でエピソード8が2017年ってたけど、2016年にはもう おそらく来年の今頃にはローグワンっていうのが公開される。これは、ね、スピンオフです。
あ、スピンオフで、
はい、3と4の間をつないでいる X ウィングのグレン隊の活躍を描くっていう、この映画がもう来年の年これ今ぐらいの時期には公開されることが決まってるんです。
じゃあ今年来年再来年と
ずっとつながってる。
3年連続スターウォーズが見れる。
そうで、スピンオフなんですけど、監督は、うん、あの去年やったゴジラの、ギャラス・エドワーズがやります。
あ、渡辺謙さん出てた。
そうそうそうです。評判、渡辺謙がいるだけっていう役ね。
割と評判良かった方のゴジラですね。
そうそうそう、うん、エメリヒじゃない方。
エメリヒじゃない。
で18年末はハンソロのルーツを探る映画っていうのが、はあ、これタイトル未定ですけども決まってます、はい、で監督はレゴムービーのコンビがやります。でそうするともう今年から15年から19年にかけて毎年何かしらスターウォーズが公開されるんです。
すげえ、21世紀っぽい
でしょ。
すげえ。
でそのドア玉だから外さない気がするのよ。
ここでこけたらもう
やばいもん。
みなこけですよね。
だからね、
外せないし、
うん、とにかくね、今回は俺大丈夫な気がする
んだ。めちゃくちゃ気合も乗ってるはずですね。じゃあ
だから、うん、ぜひ見たことない人はですね、これを機に456、もう一回456をもう一回見て、
はぁ、
456456で、はい、123一回だけ見てもらって、
はい、
789に超えればなと。456456123、
456はやっぱり2回見ないとダメなんですか。
そうそうそう。
なんで2回見るんですかそれ。
え、
なぜ2回見
る。456は面白いから。
456面白いから456と見て、その後また4に戻るってことですか。
そうです。
456見て大体ざっと分かった上
でもう一回456456123、
うん、123はざっとでいいと。
123、うん、
なるほど。
イオークも出るって話ですね。
イオーク、
イオークはどこまで出るか分かんない。
あれエピソード3でしたっけ。
そう、
なんかあのあれでしょ、 C3PO が金ピカだから。
エピソード6か。
あ、エピソード6か、うん、そうだそうだ。金ピカの C3PO が、あ、神だ神だみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
あの小人みたいな、ホビットみたいな。
いや、これはねちょっと楽しみですね。
あ、じゃあ今年から ね、スターウォーズをまた見始めてもいいという
もうだって今一番面白いのがさ、うん、年末公開される映画とか調べるわけじゃん、
はいはい、
何もねえんだ。
ああもう勝てないから、
うん、大正義すぎてスヌーピーぐらいしかねえんだよ
なるほど。
うわーとここまで各社が手を引くっていう、
ああ
今年しょ正月映画スターウォーズだけだよ本当に。
スターウォーズだけあればいいってことですかね。
あ、
まあ、みんなスターウォーズ見に行くでしょ。だって正月
これって外さないでしょ、
うん、
でまあ爆発的に売れるだろうし、
うん、
これはぜひ新庄君も。
ああじゃあそこまで言われたら行きたいですね、
うん、絶対面白い。
ここから見始めても見始めてもっていうか一応
予告の段階でやっぱよくできてるし、
うん、あ予告はすごいワクワクしましたし、うん、あとなんか CM やってるじゃないですか、うん、ゲーム
やってる今すっごいやってるよね。
テレあの XBOX ですかね、うん、あの X ウィングに乗れる、うん、ゲームの CM あれもなんかすげえワクワクしましたよね。
そうそう
会社で、
ね、
会社であの残業してる人があの友達が X ウィングに迎えに来てあの椅子でバーンってあのガラス割ってあの飛び出していくみたいな CM ね。あれ
あ
れ、
ね、
このゲーム面白そうだなと、
うん、いや本当これを機に見たことない人はぜひ見てもらいたいなというふうに思います、はい、本当に。いや俺本当これ子供の頃見てなかったらな多分区役所とかで勤めてたんだろうな
つまらない人生を歩んでたかもしれない。
いや最高の人生です
堅実な、
はい、ということで、
人生を変えた作品スターウォーズをぜひ、
はい、ぜひ見てください。
見てくださいということで、
はい、
はい私も見に行きたいと思います。
はい、
はい、というわけで、告知、
はい告知、
はい、いつも言ってる、トークショー今夜はいい感じがですね実はまだ1月の予定が決まってないと、
はい、いうことでやるかどうかも決まってないと
やるでしょうが、はい、ちょっとまたそこ の場所が場所と、相談して日程が決まり次第またお伝えしたいと思いますので、はい、多分あの年賀状とかに載ったりすると思うんですけども、
お、
はい、
年賀状、
はい、まだ間に合いますね。
まだ
大丈
夫です、ね、
はい、まだ多分この配信時期には間に合うと思うんですけども、東京ミルクホールで毎年年賀状をこしらえております。
はい、はい、
これがですね、毎回趣向を凝らしたあのふざけた絵面でですね、我々劇団員の、何かに扮装した写真ですとかなんかロケモノですとか、
はい、
まあ、馬年はね有馬記念に行ってみんなで夢を見るっていう、
あ、そうだね、有馬記念にみんなで行ってムービーでしたね。
あれはもうムービーでしたね。
はい、
のもありましたし、まあ、去年なんかあの羊年だったんで、あのみんなで、ラムちゃんの格好をして、コスプレをして、荒川遊園のふれあい広場で羊と戯れながらっていう、
は
い、
あの本当にヘビ年の時何だったっけ？
ヘビ年の時はあれです。
あ、みんなで仮装大会だよね。
美鈴学園のパロディでした。美鈴学園の高校パロってでヘビキャラ、
ヘビキャラをみんなでやるっていうんで、新庄くんが、
は
い、
僕コブラだった
かな。
コブラね。うん、コブラってあの
スペースコブラね。
スペースコブラ、はい、だったり、ジャパさんなんでしたっけ？
メデューサ。
メデューサでも何でもなかったですね。アフロヘアでなんかあのメデューサ
って顔に目を描いただけ。
一つ目だっけみたいな感じで、あの顔に目玉焼きみたいなあのよくわかんねえ黄色い目が描いてある。
絵面でごまかしたっていう、ね。
あのババアの服装してるっていうやつとか、あとなんかみんなで黒塗りにしてヤバタロウおろしっていう。
あ、やったね。
勢いだけじゃないか。
勢いだ。いや基本でも勢いだ。
あと何があったんだっけ、あのジョジョのホワイトスネークのグッチシンプとかありました。
グッチシンプのコスプレとか誰もわかんないよ。
オネラパイセンがやってましたけど、あ結構
クオリティ高いけどよく知らねえって言ったから、ね、
あのズラがね、あのサザエさんのカツオのただの坊主のズラなんですよね。あれになんかこうあのガム手でライン入れてかぶってましたけど。
ブッチシンプル、ホワイトスネークだからブッチシンプルむちゃくちゃだよな。
そう、数を数えると、いや一応ねホワイトスネークと2役やってました。
あ、そうだ、なんかやったよ、なんかやったよ。
ホワイトスネークもなんかね牛乳パックとか段ボールで
一応
作って
よかった。
まあそんな
ひどいクオリティだよ基本的には。
毎年やってるあのふざけた、
はい、
愉快な年賀状が届きます。まあ来年、はい、猿年ですんでね、
はい、
どんなキャラ
に猿にちなる何かをみんなでやりますんで、はい、はい、欲しい人は、
はい、いつものメールアドレスでいいですかね。
はい、
マツアットマーク utv.jp、
はい、matse アットマーク utv.jp ですね、
はい、東京ミルクホール年賀、TMH 年賀状希望みたいな感じのタイトルにしていただいて、
はい、
でお名前と住所
を
書いていただければ、
はい、
正月の1日か2日にはお願いしますって、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。で来年度 あの活動予定なんかも書いてると思うので、うん、そこで多分あの初出し情報も載ってると思いますので、
はい
はい、ぜひぜひ、皆さん、お願いしますという感じです。はい、そして 何でしたっけ、私、100円情報が、
はい
はい、ありましてですね、カカフカカ 4DX という、カカフカカ企画さんというユニットがあるんですけども、そちらにちょっと100円させていただくことになりました。
はい、
日程が2016年1月27日から31日いい場所は日暮里神倉庫というところですね、やりますけれども、はい、なんかねまだ、出せる情報出せない情報あるんですけれども、なんかあのフライヤーができてまして、
お
絵面できてるんですよ。こんな感じですね、
はい、007って書いてある
、007とかですね、アドベンターっていう、
本当に訴えられて死ねって思うよ ね今すぐ訴えられろって思うよ。
あのガチで小学館とか、柳瀬隆博物館から怒られてる団体です、これ。
うわ
ガチで反省文とか書かされたり、あの活動 の縮小を訴えられたりしてるんだったり
な
んで、
本当さ、俺そういう人たち大嫌いなん
だよ、ね、んてことそんなとこにいたでしょ
いや、うちらだって怒られてないもん。
ギリギリね、
ギリギリ怒られてないんだけど、ギリギリ、その辺はやっぱ LINE 分かってたもん、
うまーくこうあの避けてきてるっていう、う
ん、怒られてはいないもん。
やってることは、やってることは似たような感じですけど、ちょっとはみ出しすぎて怒られちゃうみたいなところもあるんで、うん、まあまあ大体あのミルクホールの方向性とは似たような感じではあるんですけども、まあまあそういうところでちょっと面白いことやるセ
クション
で、はい、はい、ぜひぜひ、皆さんお誘い合わせの上、
はい、
2人以上で来ていただくとお安くなったりもするみたいなので、ぜひあのお友達をお誘い合わせの上、はい、よろしくお願いしますということですね、はいはい、そしてですね、前回もお伝えしましたが、東京ミルクホール LINE スタンプ、
ああもう発売されましたね、
発売されて、はい、結構経ってると思うんですけども、皆さんお使いいただいてるでしょうか。
使いやすいと思います。
誰が使うんだっていう感じですけども、あのね、はい、あの劇団員のみんなはですね、
出てます、
手柄になってますんで、あのすいませんっていうちゃんまつさんのやつとかですね、
はい、
なんですか、ちゃんまつさんのやつとかですね、
ね
え、ちゃんまつさんのやつが結構あります、
ね。あのヘビーリスナーである平凡パインが、
平凡パイン先生がですね、毎週あの聞いていただいてるみたいなんですけども、
本当に暇なんだね、パイン。
おい、一応ね、あのこの。ラインスタンプをきっかけに推し活とかも増えて、
うん、
くるといいなと思います。なんか呼びましょうか、平凡パイン先生一回ね。
いやー話広がんないでしょ、
パイン。結構あの映画とか好きみたいなんで、なんか好きな映画なんですかって、うん、リサーチして、なんか俺たちのなんとか
なんとかみたいな
のを
やる
3人で一回ね、年明けでもやれれば、
はい、じゃあやりますか、
楽しいんじゃない
です
か
ね、パイン呼ん
でね、はい、
はい、
って感じなんで、あの、
はい、
ぜひ平凡パイン先生よろしくお願いします
。はい、出てください。
はい、あとはですね、クーランドさんのアルバムがもう発売されてますね、
はい、はい、今かかっている曲シャイニングシェリーも収録されている、はい、クーランドさんのニューアルバム、はい、カムトギャザーが、12月9日に発売されております。
先週発売 、はい、されてます、
はい、はい、特典 DVD とかは僕らも作ってますので、
お、ちゃんまつさんたちが、
そうですね、
はい、
ぜひぜひ、ご購入いただけるの上、
はい、
見ていただければなと思います。
はい、実際発売されてしまったということは、この曲もしかしてもう権利的に使え、
セーフでーす。
え、どういうことですか。
いろいろあってセーフなんです、この曲は。
ジャスラックさん黙ってないんじゃないですか。
そういうの大丈夫なんで、
大丈夫、
この曲はそういうんじゃないんで。
なんか iTunes サイドが言いがかりつけてきたりしないですか。
この曲は大丈夫なんになってるんで
先に抑えちゃったから、
この前の曲とかはやばいんでギリギリなんで、
じゃあこのエンディングテーマはちょっと年明けも存続という感じで、
存続ということで、
あのぜひね、あの平井さんとかね、あの何でしたっけ、漫画ソムリエの、
漫画ソムリエとして活躍中なんで、
ギターボーカルの、
はい、
方も来ていただくかもしれませんし、はいはい、今後ともよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでなんですか、
以上
メールの続き、
メールの、はい、以上メールの後、あ、メールの宛先は matsu@utb.jp、 matsu@utb.jp までよろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、と、はい、てな感じで、
はい、
次回の、テーマ何でしょうか。
俺たちの最近年末までに見た映画
最近年末までに見た映画、ざっくりだな。
はい、
はい、というわけでまたちゃんまつさんの映画トークが、
はい、
はい、やると思いますので、来週もぜひぜひお楽しみにということで、
はい、
はい、ここまでのお相手は、東京ミルクホール新庄裕貴と
ちゃんまつ2015でした。
ありがとうございました。
はい。